主は今招いて言われます。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをさせていただきます。キリストは新しい契約の仲介者なんです。それは最初の契約の下で犯された罪の贖いとして、キリストが死んでくださったので、召された者たちがすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために他なりませんと。愛する天の父なる神様、皆をあがめ感謝いたします。私たち一人一人の名を呼んで御前に集わせてくださり、喜びを持って礼拝を捧げることができるこの幸いをありがとうございます。今朝は世界聖賛美礼拝として導かれております。このコロナ禍にあって聖賛を行うことが難しい状況にありますけれども、この世界聖賛美礼拝を覚えて、異なる文化、経済、政治の状況にあってなお、世界中の教会がキリストの体と血を分かち合うことを通して主にあって一つであると、このことを覚えることができる幸いをありがとうございます。世界の女性を見るときに、自分だけでが良いと、自国だけが良ければ良いんだと、そういった意見が大きくなり、ともすれば戦争へと傾斜していく中において、私たちは主にあって許され、また周りの人たちも主が愛してくださっている、この認識に立つことができるこの幸いをありがとうございます。世界のことができなくても、周りにいる人、特に一番身近な家族やそれぞれが使わされているそのところにおいて、主の香りを放つものとして導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。この礼拝の中にあって、格別あなたの御言葉を取り継いでくださいます唐崎先生を豊かに祝福してくださって、あなたからお預かりしている御言葉を余すところなく伝える御器として、大胆に語る器として用いてくださいますようによろしくお願いいたします。この礼拝のことを覚えつつも、さまざまな事情で礼拝へと集うことができない方々が本当に多くおられることを覚えます。病の人には慰めを、働く人には力を、また教会を遠ざかっている人には信仰を、あなたが再びお与えください。特に感染症の予防のために来ることを断念している方も覚えます。どうぞそのところを祈りの場として、賛美の場として祝してくださいますようによろしくお願いいたします。 今このところに集おうと足を早めている方々の足を守ってください。そしてともどもに喜びを持って礼拝を捧げることができますように導いてください。この小さき祈り、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌93の 5-A にございます。賛美歌93の 5、 主の祈り A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編を購読いたします。今朝の購読詩編は67編1節から8節、賛美歌の後ろから開いていただきました70ページにございます。詩編67編1節から8節です。2文字上がっているところは司会者がお読みいたします。会衆の皆様は2文字下がっているところをご一緒にご唱和ください。また太文字で書かれておりますところは司会者と会衆の皆様で一緒に唱和をいたします。それでは購読いたします。詩編67編、指揮者によって伴奏付き賛歌歌。神が私たちを憐れみ祝福し、
御顔の輝きを私たちに向けてくださいますように。
あなたの道をこの地が知り、
御救いをすべての民が知るために。
神よ、すべての民があなたに感謝を捧げますように。すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。諸国の民が喜び祝い喜び歌いますように。
あなたがすべての民を公平に裁き、この地において諸国の民を導かれることを。
神よ、すべての民があなたに感謝を捧げますように。すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。大地は作物を実らせました。
神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。
神が私たちを祝福してくださいますように。
地の果てに至るまで全ての者が神を恐れ敬いますように。
それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げいたしましょう。まず代表で阿部美子さんにお祈りをしていただき、続いて皆さんで一緒にお祈りをいたします。それではよろしくお願いいたします。
お祈りいたします。諸国の民が喜び祝い喜び歌いますように。あなたがすべての民を公平に裁き、この地において諸国の民を導かれることを。愛する天のお父様、今日も私たちをこの教会に導いてくださってありがとうございます。私たちは日々の生活の中で罪に立ち返ってしまう弱いものですけれども、どうかもう一度あなたの救いの喜びを私たちに返してくださって、私たちがあなたのもとに立ち返ることができるように神様導いてください。また収穫は多いが働き手は少ないとあなた言われますけれども、私たちは一人一人がすべての場所においてあなたが必要としてくださっているあなたの弟子であることを覚えて、 それぞれ使わされている場所であなたの喜びを伝えるものとして、あなたがどうか用いてくださいますように、私たちがあなたに必要とされていて、また何ができてもできなくてもあなたが一方的に愛してくださっていることを覚えて、日々喜びを持って歩むことができるように、神様どうかあなたが前に立って私たちを導いてください。今日来たくても来ることができない人たちがたくさんいます。どうか神様あなたがその一人一人の心に寄り添い、また必要なものを与えてくださり、病に伏しておられる方がいらっしゃるなら、どうかあなたの御手で癒してくださって、私たちと同じ恵みと祝福を、また喜びをあなたが与えてくださいますように願いいたします。今日集われている一人一人が心をまた霊をあなたに向け、御霊を一つにしてあなたに礼拝と感謝と喜びと賛美を捧げることができるように、あなたが真ん中にいて私たちを導いてください。すべてを御手に委ねて感謝して、この祈りを愛する主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。それでは皆様ともどもに祈ってまいりましょう。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はエフェソの信徒への手紙6章21節から24節、エフェソの6章21節から24節、新約聖書の360ページにございます。エフェソの信徒への手紙6章21節から24節です。
もう一度聖書箇所を申し上げます。エフェソの信徒への手紙6章21節から24節です。朗読します。私がどういう様子でいるか、また何をしているか、あなた方にも知ってもらうためにティキコがすべて話すことでしょう。彼は主に結ばれた愛する兄弟であり、忠実に仕えるものです。彼をそちらに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼から心に励ましを得るためなのです。平和と信仰を伴う愛が、父である神と主イエスキリストから兄弟たちにあるように、恵みが変わらぬ愛をもって、私たちの主イエスキリストを愛するすべての人と共にあるように。以上であります。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌93の 4-1a、 賛美歌93の 4-1a 使徒信条です。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、
三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご起立のままで賛美をいたします。賛美歌83番、聖なるかな。賛美歌83番を賛美いたします。ご着席ください。唐崎明主幹牧師に牧会祈祷並びに宣教聖なる交わりと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。主なる神様、あなたの御名を呼び、主イエスキリストとその救いの御業を称える礼拝に今招かれております。あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みですと、今ここにいることが大きな恵みです。今日もイエス・キリストの十字架を思い、復活の勝利の喜び、臨在の主の導きを覚え、心から感謝いたします。この礼拝において、御言葉を聞きながら、聖霊様が信仰の生涯を全うできる歩みを整えてくださることを信じ委ねます。信仰の結実が見えない、不条理に思える戦いの中にある、死の現実に動揺する、今なお世界を大かのように影響を与えている感染症に不安を覚える中に我らおります。ならばこそ今、御言葉を語りかけてくださることに耳を傾け、応答する心と口を開いてください。聖餐に共に預かることにより、主の憐れみによる交わりが確かなものとされ、主にあって一つとされていることを喜ぶときでありますように。 この交わりに直接預かることができない病床にやられる方々がいます。一人一人を顧み、弱さを癒し、強め回復させてください。今週も福音の喜びにあふれさせていただき、人々に主の救いを述べ伝え、また証しする一人一人として用いてください。主の宣教に直接に携わる器を起こし、使わせてください。この祈り、感謝に合わせて、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。人は一人で生きていくことはできません。何らかの関わりと交わりの中で互いに生きております。普段あまり意識しないことかもしれません。先ほど皆様と一緒に使徒信条を持って信仰の告白をいたしました。聖との交わりを信ず。聖との交わりを信ず。キリスト者の聖との交わりは、まず生きておられる主なる神、御子イエスキリスト、聖霊様、三位一体の神様との交わりがまず根幹にありますし、それが全ての私たちの交わりの出発であります。そこから作られていく互いの交わり、その交わりが豊かなものにされていくときに、私たちは真に生かされる、生きるという喜びを経験してまいります。ですから、その生徒の交わりは同じ種に向かっていくんですね。もちろんお互いが向き合う部分もありますが、そしてこの主が一番願っていらっしゃる、まだ多くのイエス様をご存じでない方の方に向かって歩んで私たち生きるわけです。それは身近な人もいるでしょうし、遠くにおられる方もおられるでしょう。さて、今日本当に切理だなと思うんですが、エフェソの信徒の手紙をここまで順々に皆さんと一緒に読み語ってまいりまして、最後の込み出しも結びの挨拶言葉となっておりますが、ここを開かさせていただきます。最後の部分です。終わりの挨拶と祝福の言葉で閉じられています。このところにイエス・キリストに基づくところの聖との交わりがあります。これがあふれています。もう一度21節と22節をご覧ください。私がどういう様子でいるか、また何をしているか、あなた方にも知ってもらうために、ティキコがすべて話すことでしょう。彼は主に結ばれた愛する兄弟であり、忠実に使えるものです。彼をそちらに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼から心に励ましを得るためです。何度も申し上げてきましたが、この手紙を書いたとき、パウロはローマの獄中にいました。信仰の上に捉えられたんですね。しかしその捉えられ方は、一見借りてですね、まあおそらく門にローマの兵隊が監視している、まあ、軟禁状態の中で不自由を覚えながらの生活をしていく中から、このエフェソの信徒の手紙を書いたであろうと言われております。エフェソの信徒の方は、ローマにパウロがですね、そういう状態であることに、それはきつかったでしょう、気を使ったでしょう、祈ったでしょう、いろんな祈りが捧げられたでしょう。そこでパウロはティキコという忠実な彼の同労者を使わします。私がどういう様子でいるか、また何をしているかをティキコを通して知ってもらい、彼から心に励ましを得ることを願いました。まあ、今もそうですが、情報を伝えるときにですね、聖書の時代はもう本当にフェイス・トゥ・フェイス、人から人、口から口、なっちゃ手紙です。今だったらもうすっと世界中に、いろんな機器で届けることができます。どれだけ正確に伝えられるか、どんなに情報手段が便利になっても、どれだけ正確に情報を伝えることができるかは、これはいつの時代も変わらないと思うんです。ただパウロにとって獄中という、これある意味で試練の中です、試みの中です、不自由さの中です。彼何していたんでしょうか。ここは使徒言行録の28章の最後のところを読んでいただきたいと思うんですが、この手紙を書いたときには、それこそ信仰の上にですね、獄中で門番にローマの兵隊が武装して立っていて、訪れてくる人にお会いして、 イエス様のことを伝え、また教えたと。こんな自由に集まれなかった、そういう中でおりました。また彼がローマの獄中ではありませんが、その先にフィリピというところでも捕らえられたときに、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという、あの有名なお言葉が書かれているところですが、獄中で何をしていたかというと、賛美していたんです。祈りをしていたんです。フィリピの獄中であれ、ローマの獄中であれ、彼は神を礼拝することを、それが彼の一番の姿なんです。そのところに神様の恵みはどんなに働いているかをティキコを通して伝えたの。パウロがこのエフェソの信徒の手紙でずっと6章のここまで、これまで語ってきた、私はその恵みの中に今生かされているんだよ、ティキコからこのように知らせを聞いてくれと言っているんです。自分がどんな状態であるかということを、私がというよりも、この様子を、そういう様子を知って教会が励ましを受けてほしい。あなた方も私が扱っている神の同じ恵みに扱ってほしいと言っています。で、それを取り次ぐ人としてティキコが使わされた。彼もどういう人であったか、ここに書いてますね。主に結ばれた愛する兄弟であり、忠実に仕える者。イエス・キリストを信ずる信仰によって、イエス様と一つにされて、結び合わされて、主に愛され、また人によって愛され、信仰によってイエス様に忠実に語ることにおいて、言動において使えるものであった。ティキコこそ、パウロのその状況を伝えるに最もふさわしい人であった。パウロは私が目立ってほしいと言ってるんじゃないですか。私をこの世に恵んでくださる主が目立ってほしいと、そのことを伝えたがってるんです。愛する皆さん、これ過去の話じゃない。ここではパウロとティキコとエフェソの地方、今のトルコですね、小アジア地方の諸教会の信徒たちが神様からいただいている恵みを分かち合ってるんです。私たちはいろんな状況に置かれますね。苦しい状況、試練。はっきり言いますが、今はこのコロナ禍、試みですよ。私たち何語るだろう。もちろん最新の注意を払いながら、無頓着であってならない、教会もそのことは当然理解しています。でも、その中に神様の恵みはどんなに溢れているか。それを語り合う、恵みを分かち合う交わり。これが聖徒の交わりです。これが聖なる交わりが作られていくんだ。続いて見ていきましょう。23節、24節。平和と信仰を伴う愛が父である神と主イエスキリストから兄弟たちにあるように、恵みが変わらぬ愛をもって私たちの主イエスキリストを愛するすべての人と共にあるように。手紙の最後は神への祈りです。しかも神の祝福と導きを求める祈りで結ばれています。どうぞ皆さん、帰ってこのパウロが書いた手紙を、ローマの信徒の手紙から、あのフィレモンの信徒の手紙をずっと言って最後の方だけ見てください。大体あなた方に祝福が、平和がありますようにってあるんですが、どうも門切り型じゃないんです。最後の挨拶だからこの言葉を言っとこうじゃなくて、そこにふさわしい短い箇所ですけれども語っています。祈っています。このエフェソの信徒の手紙の最後も非常に特徴的であります。あなた方にと言っていないですね。23節に兄弟たちにと言っています。24節に全ての人と共にあるように、誰でも当てはまることだと言っています。私たちはお互いに、当時の人もそうですが、今日の私たちもさまざまな生活環境の中におりますが、信仰による関係は同じだと言っているんです。祈りの内容、信仰によって私たちは神様に対して何らわだかまりもなく、平和の関係、和解の関係の中に生かされている。だからこそ私たちはイエス様と同じキリスト様の平安をいただいているんだ。それがありますよ。主イエスキリストが十字架におかかりになってまで、 死に勝利して私たちを限りなく愛してくださっている、そのことを信じるところから出る私たちも愛に、信仰に伴う愛与えられている、その恵みによって私たちもキリストを愛し、人々を愛し、教会を愛する生き生きと生活でありますようにという祈りと祝福で結ばれています。イエス・キリストの救いに表された恵みが私たちのうちにイエス・キリストを信ずる信仰を起こさせ、平安と愛という実を結ばせることを祈り合う、それを祈り合う交わりを作らせてくださるようにと、これは教会の祈りであります。さて皆さん、今日は7ヶ月ぶりに非常な配慮の中で衛生面を考えまして聖餐式を執行します。後でも牧師が指揮するときに必ず聖餐を制定したお言葉を読みます。箇所だけ申し上げますね。コリントの信徒への手紙11章の26節から28節聖餐を定めた言葉を言います。その中にこうあります。感謝の祈りを捧げて、聖餐は感謝の祈りを捧げて共々に預かるのです。何を感謝するのでしょう。神の御子イエス・キリストを通して、あの十字架の復活の事実を通して、救いの恵み、贖いの恵みに対する厳粛な感謝の祈りなんです。厳粛な感謝の祈りの時なんです。また記念として、記念としてと、この第一コリントの11章の26、27日あったと思います。すでにイエス・キリストが私たちのために成し遂げてくださったもう永遠までの救い、その御業を思い起こす時なんです。パンとブドウ汁を通して目に見える形で思い起こす時です。しかもそこには主が再び来られるまでと記されています。今も復活されたイエス様が生きていらっしゃいますが、再びおいでになる時までこれを行うようにしなさい。共におられる主の恵みと、再びおいでくださる確かな私たちのすべてを救ってくださるところの、それを覚えて主を褒めたたえる時、これが聖餐式です。そしてもう一つ、今日も聖餐式の中で招きの言葉で読みますが、ヨハネの手紙1の1章の7節、また聖餐式の後でその言葉をよく聞いてください。交わり、光の中を歩むならば私たちは聖なる交わりの中にいるんだ。聖餐はイエス・キリストとの交わり、また聖との交わり、互いの聖なる交わりの時なんです。ですから英語圏の人たちは聖餐式のことをホーリーコミュニオンと言います。聖なる交わりと言います。私たちもそのことを覚えたいですね。さて皆さん、本来ですよ、私たちはもともとイエス様のもとに来て交わりに預かることができる価値のないもので、全員そうだったんです。残念ですけど、もともとは交わりに預かれなかったんです。そんなふさわしいものなかったんです。ところがどうしても神様はそれは必要だ、そこで御子イエス様のあの十字架と復活の事実を通して、救いの御業によって、それまではそのことに気づかなかった、そっぽ向いていた私たちが、その傲慢な心ではなくして、主にお頼りする心で、心からあなたの前にそういうものでありませんでしたと罪を告白し、キリスト様だけが救ってくださるということに信頼しつつ、キリストのもとに来る、そこに交わりが回復するんです。そのことをともどもに、この聖なる交わりに預かる、これが聖餐式です。そこには主の恵みを分かち合う交わりがあります。そこには主の恵みを祈り合う交わりがあるんです。今日ご一緒の礼拝で御言葉を通し、聖餐を通し、今預かり信仰を持って主に近づかせていただきましょう。お祈りいたします。恵みの主よ、牢獄にいる パウロの隣に導かれるようにして、心を込めて思いの限りを尽くして祈ります。大いなる主の救いの恵みに信仰によって預かるゆえに、信仰によって預かろうとしておりますから、恵みを分かち合い、恵みを祈り合う交わりを作り上げ、そうした豊かさの中に導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご主に御前に祈りを捧げてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖餐式を行います。式辞。愛する兄弟姉妹、今私たちは主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしております。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって贖いを完成し、私たちを救い、神の子とし永遠の命を与えられました。主はその計り知ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけ、ご自身の死を記念するために聖餐を制定され、ご自分が再び来られる時までこれを守るように教えられました。人たちはこの教えを守り、世々の教会もこれを重んじてきました。聖書は、ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血と犯すのである、また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと戒めています。今私たちは自分の不信仰と罪を深く悔い改め、信仰と服従と思って聖餐に預かりましょう。この聖餐によって私たちはキリストの体と血に預かり、親しく臨在される主と一つにされ、お互いもまた一つであることが固くされるからです。今聖霊に導かれつつ、この聖餐に預かり、主に仕え、その御言葉を守り、互いに愛し合いながら、主の再び来られる日を待ち望みましょう。聖餐を定めた聖書の御言葉をお読みします。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち、主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一度黙祷のうちに、主の御前に、主に近づき、聖餐に預かるために整えさせていただきましょう。悔い改めることがありましたら、その場で悔い改めの祈りを捧げてください。アーメン。祈祷を捧げます。恵み深い父なる神様、御子イエス・キリストの苦難と死、および復活と昇天によって私たちに与えられた恵みを感謝します。今御前に捧げました私たちの悔い改めの祈りを聞き入れ、罪を許し清めて、この聖霊手に預かるものとしてくださいましたことを感謝します。憐れみ深い父なる神、この聖霊手を御言葉と聖霊によって祝福し、備えられたパンとブドウ汁を聖別して、主のたっとい体と血とに預からせてください。そして私たちのうちにいます主こそ栄光の望みであることをいよいよ確かなものとしてください。御子聖霊の神と共に支配される全能の父なる神に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。今御前に悔い改め、生ける信仰と真心と思って主を仰いでいらっしゃる皆様方に、主の御言葉をお伝えさせていただきます。
しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。味わいみよ、主の恵みよ。セッション式は教会の定めによりまして、信仰を告白なさって洗礼すなわちバプテスマをお受けになった方が今配参されるものに預かることができます。他教会の方でも結構、もちろん結構です。ただ求道中の方で、バプテスマをお受けになっていらっしゃらない方は今は預かることができませんが、主の臨在の恵みはありますので、そのところに留まってください。それでは分散をいたします。皆さんのお手元の49番シミモトゴマの1節から4節をお歌いしながら分散していただきます。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの御体です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために命を捨てられたことを心に覚え、感謝を持ってこれを食し、信仰を持って心の内に主を味わうべきであります。アーメン。信仰を持ってシールを、上のシールを合わせてパンをいただいてください。信仰を持っていただいてください。わからない方は役員の方は聞いてください。主が裂かれた御体と血を覚えながら味わいましょう。マスク外してください。どうぞマスク外していただいてください。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために血を流されたことを心に覚え、感謝を持ってこれを飲み、信仰を持って心の内に主を味わうべきであります。もう一つのシールを剥がして、ブドウ汁を主の血を仰ぎながらいただいてください。もう一つのシールを外してください。 それでは感謝祈祷を捧げさせていただきます。慈しみ深い父なる神様、限りない憐れみをもって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝します。あなたはこれによって主の贖いの恵みを確かにし、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊に助けられ、感謝をもってこの身を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。どうか主の御体の枝としての自覚をいよいよ深くし、心を一つにして主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かりつつ、絶えず御言葉を述べ伝えるものとしてください。またこのところに席を共にしていらっしゃる弓道中の愛する兄弟姉妹、速やかに信仰の確信に至らせ、進んでバプテスマを受け、共に主の聖餐に預かるものとならしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。49番の5節6節を歌いながら、今お配りしまったものを役員の方が集めさせていただきます。5節6節歌いましょう。聖餐式をここまでさせていただきます。続きまして、今日は10月の第一聖地です。10月に誕生を迎えられる方、いつまでに祝福の時、お祈りの時を待たせていただきます。週報にも書かせていただきましたが、この誕生祝福の預かる方のために、御言葉を用意させていただきました。コリントの信徒の手紙に12章の9節です。お見いたします。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。コリントの信徒の手紙2の12章の記述であります。お祈りをいたします。恵みの主よ、誕生を迎えられたお一人お一人をここに至るまで、キリストの救いの素晴らしさの中を歩ませてくださいました。主が絶えず伴ってくださる中で、生徒の兄弟姉妹と共に歩むことができる幸いを覚えて感謝をいたします。どうぞ続けて栄光の明日まで導かれる信仰の歩みを全うさせてください。恵みの交わりの場である教会とご家庭における互いの交わりが祝福され、その恵みが周囲にあふれていきますように。続けてお一人お一人の霊と心と体を支え続けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。祝福を祈ります。じゃあ続けて司会者の方お願いします。
この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り献金へと続きます。それでは賛美をいたします。賛美歌390番、主は教会の基となり。賛美歌390番を賛美いたします。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。主よ、今賛美をもってイエスの来ますを切に祈ると私たちは声高らかに賛美しました。あなたが来られるその時まで聖なる交わりを続けていけるこの幸いを感謝します。この朝7ヶ月ぶりに聖餐の恵みにも預かりました。本当に主よ、心から感謝をいたします。あなたとの交わりの中で、また愛する兄弟姉妹の方々とともにあなたの恵みを分かち合うことのできるこの聖なる交わりの中で、私たちは信仰を育んでまいります。主よ、どうぞあなたが来られるその時までこの聖なる交わりをもって私たちが信仰生活を保ち続けていくことができますように、これからも導き、あなたが私たちを支えてください。今から恵みに感じていただいているものの中から、心からのものをお捧げいたします。どうぞあなたのご聖餐のためにお持ちください。感謝して愛する主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様ご着席ください。献金をお捧げします。
唱詠を賛美します。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、川崎主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
着席ください。ポークがございます。
まずこうしてご一緒に礼拝